それでは、お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨み導いてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。それではですね、最初に1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは洗礼です。洗礼は聖餐式とともに教会の重要なサクラメントの一つです。洗礼は水に浸す、沈めるという意味のギリシャ語バプティゾーの名詞形であるバプテスマに由来していて、霊的にキリストと一体化されることによって古い自己の罪がキリストの十字架の死とともに滅ぼされて死んだこと、そしてキリストが死者の中から蘇られたように新しい命を与えられた自分がキリストと共に蘇ったことを象徴する儀式です。わかりやすく言うと、洗礼を受けることはキリストと一つになることによってキリストの死と復活に預かる、つまりキリストが十字架に死んで復活されたように古い自分に死んで新しい歩みをすることを象徴する儀式なのです。洗礼の方法としては、体を水に浸す神霊、頭に手で水滴をつける滴霊などがあり、洗礼を受けることを受洗と言います。洗礼を受けられるのはイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を持つ人です。洗礼はイエス・キリストが自ら受けて模範を示され、大宣教命令で命じられ、初代教会において忠実に受け継がれてきた重要な儀式で、世の終わりまで教会が守り行うようにと主が定められた命令です。それでは、
はい、どうもありがとうございました。今日はですね、最初に洗礼ということで、映像がありました。で、洗礼っていうのはですね、教会の中で非常に重要な霊典なんですね。で、2つ重要なことがあって、1つはこの洗礼、そしてまたもう1つは聖餐、この聖餐ですね。で、これは神様が言っておられることで、そしてまたこれを最後の時までね、続けていくっていうのが非常に重要なポイントになっていきます。で、まあ、イエス・キリストを信じた人たちっていうのは、その古い自分に死んでですね、イエス・キリストが十字架によって死んで葬られて、そしてまた復活したと同じように、私たちもですね、古い自分に死んで、そしてまた新しい自分として生まれ変わったということをね、象徴する儀式としてこれがなされていると。で、まあ、死の自覚クリスチャンセンターでは、まあ、一般的には適齢でやってますけれど、イスラエル行った時なんかはね、ヨルダン川に浸して、さっきみたいに全身霊で洗礼を受けたりします。またお風呂とかね、そういったところで洗礼を受ける方もおられます。ですから、それはまあそれぞれ違いますけどね。でも一つ重要なのは、信じた人たちが自分がそのクリスチャンになったということをね、一つ告白する、表明するという意味合いでもね、非常に重要であるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、先ほど映像にもありましたけれど、イエス様もね、ご自分が模範として、自分からバプテスマを受けたいってね、言われて模範を示したように、やはり私たちも洗礼を受けるっていうのはね、非常に重要であるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでですね、今年も10月31日から11月の12日まで、イスラエル派遣が行われます。イスラエルチームが使わされるんですね。で、まだその紹介映像はできてませんけれど、去年のイスラエルチームの、ね、映像がありますので、それを見ておきたいと思います。
Thank you. Thank you. 声はどこから聞こえ、どこへ行くの。私が渡ることまで示してください。豊かに流れる祝福の風、主が導かれる場所へ立ってさあ行こう。
私たち毎年行きますけれど、シヌジカクリスチャンセンターはですね、小学校とか学校が4月が新年度であるように、私たちの新年度は11月なんですね。で、神様が言われたのは、その11月の新年度をイスラエルで迎えなさいということを言われて、そして毎年 11月にですね、新年礼拝をイスラエルで持ってるわけなんですね。で、まあ、今年もそういう形で、イスラエルに行く予定になってます。でこれは誰でもが参加できるチームですけれど、今回はね、なんだポーランド航空で行くんですかね、トルコ、いつもは去年までトルコ航空で行ってたんですけどテロがあったりいろいろあったんで、やはりちょっとさらに安全をね見るためにポーランド航空で行くと思います。で、イスラエルチームでですね、先ほど最後の方に画面でありましたけど、ロシア系ユダヤ人との関わりが開かれてきてるんですね。で、ロシア系ユダヤ人の、メシアニック Jew っていうんですけれど、ユダヤ人の人たちでイエス・キリストを信じてる人、これはですね、ユダヤ人の中でも非常に少ないですね。なぜならまだユダヤ人の人たちは旧約聖書だけを中心に歩んでますから、かなり、なんていうんですかね、旧約立法の世界にいるわけなんですね。ところがですね、その中で本当にイエス・キリストが救い主であるっていうふうにね信じた人たちっていうのはメシアニック・ジューと呼ばれてて、そして、ユダヤ人の間ではユダヤ教の一派として位置づけられてるんですね。だからメシアニック・ジューです。だからメシアニック・ジューの人たちは自分たちをクリスチャンとは言いません。で、自分たちは、メシアニック、つまり救い主をイエス・キリストだと信じたユダヤ人であるっていう意味合いでね、メシアニック・ジューって言ってるんですね。ですからそういった方々との関わりが開かれてきたっていうのはね、非常に大きな意味合いがあります。それはなぜかっていう と、終わりの時にはね、ロマ書に書いてあるんですけれど、最後の最後にはユダヤ人皆救われるっていうふうに書かれています。ですからそういう意味合いで、本当のね、ユダヤ人の人たちが本当の神がイエス・キリストであるっていうことを信じる時が来るっていうことなんですね。でそのに向かって神様がその関わりをまずイスラエルのね、大きなポイントの教会の人と、導いてくださったっていうのはね、大きな意味合いがあります。そしてまた今年も お互いに向こうの聖会にも行くでしょうし、こちらでも向こうの方がね来てくださると思うんですけれど、楽しみにしていただきたいと思います。それでそのロシア系ユダヤ人っていうのもね、実を言うと二十何年も前から予言を通して語られてたんですけれど、2、3年前にようやくそれが成就してきたんですね。で、まあ、我々が無理やりにこう関わりを開いたんじゃなくて、本当にこうスパッとね不思議な形で開かれてきたんですね。ですから、まあ、そこに大きなポイントがあるだろうと考えられています。ですからぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それで、個人の方なんですけれど、ファミリーホームでですね、郡山、2人目の子供を受け取りました。で、これからですね、神様は日本全国にもね、個人を建てるということを語っておられます。ですから、そういう意味合いで、今の形だとやりにくいので、礎の石個人の中でですね、その日本の個人もどんどんどん建てられるようにね、定款を変えようとしています。で前のは海外の個人だけだったんですね。ですからその臨時総会が今週末行われますので、20日に行われますのでね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとですね、9月の12日から14日まで、カンボジアチームが使わされます。で、まあ、3日間ですけどね、これも個人に行くのがポイントになると思います。ですから行かれる方はぜひ行っていただきたいと思います。それからこの前、金曜日の夜ですね、心ゴスペルコンサートがあったんですね。で、三浦夫妻も来てくださってね、よかったですかね聞いたら悪いというねまあでも250人ぐらいね来られて、本当に、祝福されたと思います。でやはりね、曲にはね、曲によってはこう非常に入ってくる曲もあって、だんだんレベルが上がってきてるなということを思わされました。 で神様はね万のコンサートと言ってますから、いずれ今はね300人昨日この前のところは500人ぐらいですけれど、いずれ万のオーダーのコンサートになるっていうことをね言われているので、いずれ非常に大きなところでね、ゴスペルが響き渡ると思います。ですからさらにお祈りしておいていただきたいと思います。それから、水曜日はですね、杉戸に行って、集会を持つことができたんですね。で杉戸も毎回毎回、神様がね特別な計画を持ってそれを導いてくださってて、そして、だんだんだんだんね、今は美香さんのお姉さんとお母さんが来られてますけれど、その神様をねもっともっと知りたいという思いがだんだんだんだんこう強くなってきておられるなということを本当に思わされます。ですからねさらに祈りしといていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、神様はですね、私たちを一人一人を愛してくださって、そして、私たちを祝福しようとしておられるんですね。それで、神様の愛っていうのは、本当にこの私たちがね本当の最善の人生が歩めるように、道を開いていこうとしてくださっています。それでそれに対してね私たちが応答するかどうかっていうのは私たち次第なので、もう本当に神様の言われる通りにやっていくときに本当にこう最善の人生が与えられるんですけれど、私たちがどう対応するかっていうのが非常に重要なポイントになってくるわけです。それでですね、その神様は私たちを本当に最善の人生に導こうとしておられるんですけれど、実際その神様のね大きな恵みとか祝福あるいは素晴らしい事柄を体験している人とあるいはあんまり体験してない人っていうのがいるわけなんですね。でこれは非常にもったいないことなんですけれど、でも神様の持っておられる計画っていうのはやはり私たちを祝福しようとしておられる。でこれは間違いないことなんです。でその時にですね、今日はですねこの箇所を通してですね、その祝福を受けてる人、そしてまたあんまり祝福を受けてない人、どういった違いがあるかということをね見ていきたいと思います。で今日お読みしたところはマタイの8章の、5節から、お開きしたんですよね。5節でしたね。でこれは百人隊長のところです。有名なところなんですね。でこの時にですね、百人隊長のしもべが、中部の闇で寝ていたわけです。そして苦しんでたって書いてありますね。ですからその自分のしもべが大変な状況にあるので、なんとか治ってほしいと百人隊長は思ってたわけです。でそこにこうイエス様が来られると聞いてですね、どうしたかっていうと、懇願したって書いてありますね、この 5節ですかね、イエスのところへ来て懇願したって書いてあります。だから、百人隊長がどうしたかっていうと、イエス様のところに来てですね、もう何とかしてください、もうこの人を何とか癒してほしいっていう、こう願いを持ってですね、そのイエス様のところに来たっていうことを私たちは知ることができるわけですね。そして、イエス様は愛のお方ですから、じゃあ行って治してあげようってこう言われたわけですね。でもこの百人隊長が言ったのは、主はあなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にありません、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私の使命は治りますからってこう言ったわけですね。でこの百人隊長はですね、もうイエス様がいろんな技をなされてて、そして本当に癒してくださるっていうことを自分で信じて、そしてイエス様のところへ願いを持っていったわけです。神様のところへ願いを持っていったんですね。で、だから願いを持っていったということは、その問題があったところ、問題があったことに関して、すぐにこの神様のところへそれを持っていったということなんですね。そして、もう一つ重要なのは、その、 一つはその神様のところへ本当にすぐ持っていった、で求めていった、癒してほしいって願いを持って、イエス様のところへ行ったということです。だから、まあ、今私たちに、それを当てはめるとですね、何か問題があった時にすぐ神様のところへ持っていく、そして、百人隊長がイエス様に期待していたように私たちも神様にその問題解決を期待しているかどうかっていうのが非常に重要なポイントになるわけです。で、期待してなければその神様のところへ行きませんよね。でも神様ならなしてくださる、神様なら問題を解決してくださるっていう、思い、そしてまたそういう信頼関係、そういう関係を持って問題を神様のところへ持っていったということです。ですから、この私たちが、その問題があった時に本当に神様に信頼して、そして、それをねすぐにイエス様のところに持っていくかどうか、これはですね一つ神様の祝福を見る大きなポイントになっていくわけなんですね。まあ、それは祈って、今ではもう祈って神様に求めていくということです。だからそれが非常に重要だということですよね。で、でこの百人隊長、今先ほどお読みしましたように、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私の失敗は治りますってこう言ったんです。でこれはどういうことかっていうと、百人隊長っていうのは、当時のローマ軍のですね100人の部下がいる隊長だったわけです。でその部下に対してですね百人隊長がこれをやれって言ったらですね、ちゃんとその命令に従って、ちゃんと全て行動するわけです。で、百人隊長には権威があって、それだけを動かす権威がある。ところがですね、この百人隊長が、これをなぜ言ったかっていうと、イエス様は一番の権威があるお方だということをちゃんと信じてたということです。だからイエス様が言われれば、何でも全て動くっていうことをね、この百人隊長は知っていたわけなんです。自分がだから隊長でね、その言葉を語ればみんな従うように、イエス様は百人どころじゃなくてもう世界中あるいは全てを治めておられる、その全てを支配しておられる方だから、何を言ってもですね、その神様が言われたんであれば、言葉があるんであれば、必ずそれが癒されるということをですね、その百人隊長は信じてたからこそ、言葉だけいただきたいってこう言ったわけなんですね。で、それが大きなポイントなんですね。で、神様は全てを治めておられて、何一つ不可能なことはないんです。で、それを私たちが神様のところへ持ってって、そして神様の言葉を受けていく。でこれはですね非常に重要なポイントになるということをぜひ覚えておいていただきたいんですね。でその言葉があるかどうかっていうのは非常に重要です。そしてこの百人隊長は、イエス様のね言葉さえあれば大丈夫だってこう言ったわけですね。そして、この十節にですね、イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた、誠にあなた方に告げます、私はイスラエルのうちに誰もこのような信仰を見たことがありませんって言ってですね、こう言われたわけです。で最終的にですね、イエス様は百人隊長に13節にあるように、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるようにって言葉を与えたわけです。でそしたらですね、しもべは癒されてたんですね。でイエス様が驚かれるほどの信仰だったわけです。だから、やはりね、目の前にいるイエス様がもう全てを治めておられて、そして、その方に力があって、その言葉さえあればもう必ず癒されるっていうことをね信じて受け取ってた、それが、イエス様が本当に驚かれたっていうことですよね。でイエス様が驚いたって書いてある聖書箇所っていうのは本当ないんですね、ほとんど。であとは不信仰を驚かれたっていうところがあります。でそれをちょっとね今日は比較としてね見ていきたいんですけれど、 まあ、いずれにしてもその百人隊長は、神様が言われたことを聞いたわけです。さあ行きなさいって言ってね、もう何も癒しに行ってないわけです。イエス様はしもべのとこ行って、そして、一緒に行ってあげ祈ってあげようとかそういうことを言ったわけじゃなくて、行きなさい、じゃあもう行きなさい、であなたの信じた通りになるようにってこう言われたわけですね。で百人隊長はイエス様さえ言葉さえあればもう癒されるってことを信じてたがゆえに、行った時に本当にこう治ってしまったんですね。で逆にですね、先ほど言ったようにマルコの福音書をちょっと開けてみてください。これは逆の方ですけれど、マルコの福音書の6章6章のですね、ちょっと1節から6節までお読みしますね。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。そこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれたって書いてあるんですね。で、この不信仰さに驚かれた。驚いちゃったわけです。なんでかっていうとですね、イエス様はそれまでにもいろんな素晴らしい御業、癒しとかそういったことをたくさんやってこられた。でもですね、郷里へ帰ってみたら、なんて言われたかっていうと、一体この こいつは何なんだろう、あそこのせがれの大工じゃないか、そして、普通の人なのに、なんでそんなことができるんだっていうふうにですね、全然その全く神の力を認めてなかったわけです。そして、その神様に対して、イエス様に対してですね、何の期待もしてなかった。それは分かりますよね。2節にですね、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょうってこう言ってるわけです。だからすごい技が行われてるのに、全然それは神様がやっておられるということも全然理解しようとせずにですね、一体なんでこんな風になってるんだ、一体これは何なんだ。で、神様のそのイエス様の力ある技に対して何も認めてない。で、神様の力に対してですね、何もすごいとかね、そういった思いもまるでないわけです。だからイエス様に対しても全然期待してないわけです。で、それがゆえにですね、そこでは力ある技を一つも何一つ力ある技を行うことができなかったって書いてあるわけですね。で、やはりその大きな違いっていうのはどこにあるかっていうことをね、ぜひ見ていただきたいんです。で、イエス様が驚かれた場合、本当に信仰を驚かれた場合と不信仰を驚かれた場合がちゃんと聖書に出てる。で、その違いが何かっていうことを私たちはこの聖書を通して知ることができるわけですね。で、一つは本当にイエス様は力があって全てを治めておられる。そしてまたイエス様に期待して、問題をイエス様のところに持っていけば、神様が何とかしてくださる、そういう信仰があるかどうか。で、不信仰の場合は何かっていうと、もう神様がおられるんですけれど、何も期待してないわけです。こんなの、なんでこんな風になるんだろうなとかですね。全然神様のところへ持っていこうともしない。そして、自分より神様を低く見たりしてるわけです。で、一つの大きなポイントは、神様の素晴らしい御業を見るときにですね、重要なのはこの神様の恵みとか祝福っていうのはですね、上から下へ流れるっていうことなんですね。 だからこれはどういう意味かっていうと、自分たちが本当にへりくだってるかどうかで、多くの場合ね、人間っていうのは罪人ですから、神様より高くなってしまう場合があるわけです。神様がね、なかなか祈っててもなかなかそれを聞いてくださらなかったらですね、なんで聞いてくれないんだろうかとか言ってですね、自分が神様より上になっちゃったりする場合も出てくるわけですね。でもそうじゃなくて、やはり私たちはいつもこの神様が全てを治めておられて、そして必ず私たちを祝福してくださるっていう土台、そこに立ってですね、信じ続けていくっていうのは非常に重要なわけです。そして、その中でですね、本当にこの問題があった時に神様のところに持っていけば神様が解決してくださるということをね、しっかり捉えておくっていうのが重要なわけです。ですから、この不信仰な人たちのようにですね、もう神様のところへ何も持っていこうとしない、全然期待してない、これだとやはり、神様の本当に私たちに、注ぎかけようとしておられる祝福とか恵みが受けられなくなってしまうということなんですね。ですからクリスチャンであっても問題があるときに本当に神様のところへ持っていくかどうか、これはですね、私たちが大きな祝福と恵みを受けられるかどうかの大きな違いになってくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでですね、先ほどイスラエルの映像が出てましたけど、何年か前にですね、私たちがイスラエル行った時に、62人の奇跡っていうのがなされました。で、その時にどうなったかって言いますと、実はイスラエル行く時にその時はオーストリア航空を使って行ったんですね。ですから日本から飛び立ってウィーンに立ち寄って、そこでトランジットしてイスラエルへ行く予定になってたんですね。で、飛行機がウィーンに着いて、そしてまたトランジットは成功してちゃんと飛んでったんですけれど、しばらく経ってからですね、なんか戻ってウィーンの空港に戻っちゃったんです。で、ちょっと多くの人たちはね、もうイスラエルに着いたのかと思ってですね、なんか早く着いたなとか言ってみんな言ってましたけど、実はウィーンに戻ってたんですね。なんかテロの情報かなんかが入ったかなんかで、そして飛行機が戻ることになっちゃったんですね。で、それからが大変だったわけです。なぜならチームのメンバーが62人もいた。そして、英語やなんかが操れる人も少ない、旅慣れてる人も少ないということでですね、とにかくその日はね、真夜中だったので、一泊するということでね、飛行機会社が歯ブラシとかなんか宿やなんか手配はしてくれたんですけれど、次の朝ですね、その飛行機のフライトのチケットを取ろうとするとですね、全然取れません、ありませんって言ってですね、言われちゃったわけです。それでですね、我々も知らなかったので、こう並んでたんですけれど、全然進まない。まあ当然ですね、フライトがキャンセルになると大体そこにたくさんの人が並びます。で、しかも62人もいますからね、大変なことになるわけですね。そして、とにかくなんとか早く行きたいって言ってですね、交渉するんですけれど、向こうの人はですね、そんなこと言ったって席はありませんって言ってですね、全然相手にしてくれない。そしてですね、唯一向こうが提案してきたのはじゃあチームを 5チームぐらいに分けてください。だからまあ10人ずつぐらいですね。そして、あるチームはロンドン経由で行ってください、あるチームはパリ経由で行ってください、あるチームはフランクフルト経由で行ってください、あるチームはミュンヘン経由で行ってくださいとかですね、5つぐらい用意するからってこう言ったわけなんですね。ところがですね、それだけ分けるとすると英語もわからない、そしてそのチームのね、リードする人たちもそんなにいないということでですね、それはちょっと不可能に近かったわけです。でですね、当然私たちは何をしていたか、 こういう状況にあっても神様は成してくださる。すべてを収めておられるのは神様だから、必ずこの問題は解決してくださるっていう立場に立ってですね、で何をしたか、神の言葉に従っていったんです。それは、聖書にね、祈り求めなさいって書いてありますから、なんとかこれが全員でちゃんといけますようにってこう祈ってたわけです。そしてまた、すべてのことについて感謝しなさいって書いてありますから、徹底して感謝してたんです。でもですね、最初の頃は向こうがね、いろいろやってくれるんですけど、ダメダメダメ、何としてもダメですっつってですね、でもうこっちもね、いい加減あれになって、そしてまたじゃあとにかく朝食券あげるから食べてきなさいとか言ってですね、レストランで朝食を食べる時間は与えてくださったわけですね。そしてですね、また徹底して感謝して、さらに交渉を続けて、でその時にね、諦めないのが良かったんですね。なぜなら私たちは、分けちゃったらもう本当に行動できなくなっちゃう。で、まあ、私も交渉の現場にいたからよく分かってるんですけれど、分けられる それぞれのリーダーもいない。そして、着く時間は別々で、そういったこともねできなくなっちゃうので、これはちょっと不可能だっていうことでね。そしてまあ、とにかくリーダーもね、押してくださいっていうことで、ずっとこう何とかしてくださいって言ってですね、押し続けたわけです。でも向こうの人は、難しい。しかもですね、それからあとなんか違うところへ並んでくださいとか言われて、並んだらですね、ある程度列ができ一番後ろになっちゃったんです。と思ってですね、また席が空いたら前の方から詰まっていくから、これはますます状況が悪くなったなっていうことをね、感じたわけですね。でしばらくまだ感謝し祈って、過ごしている中でですね、突然向こうの人が言われたわけですね。席が空きましたって。で62人全員乗れることになりましたって言ってですね、チケット発行しますって言われた。なぜかって言ったらですね、その時実はアメリカからこのオーストリア経由でイスラエル行くチームが、団体があったんですね。ところがですね、アメリカで確かハリケーンかなんかがあってですね、その飛行機がキャンセルになっちゃった。そしてですね、そこに乗ろうとしてた団体客62人が全員キャンセルになったから、ちょうど我々も62人だった。だからですね、全員ピタッとそこに入っちゃって、そして次の日の便で行けることになったんですね。で飛行機会社の方も驚いてました。我々が62人で、向こうもキャンセルが出たのも62人、こんなこともあるんですねっつってですね、飛行機会社の方も驚かれてたんですね。で私たちは祈ってたから、神様が働いてくださったっていうことをね、知ることができるんですね。で確かにもうその困難な状況になっても何ともしようがない。でもその時に私たちが頼れることっていうのは本当に神様しかいなかったわけです。でもし神様が知らなければね、そこでもういろいろと交渉してそして次に行く人とか、次の日に行く人とか、あるいは航空会社で変えて違うところを回っていくとかですね、そしたら今度イスラエルで向こうで受け入れてくれる人たちとのコミュニケーションもいろいろやんなきゃいけないとか、いろいろ大変なことがあったと思うんですけれど、そういったことも全くなく問題なくできちゃったっていうことはね、やはりそこに神様の助けがあったなっていうことを本当に思わされます。でその時にやはりどんな状況にあったとしても、それが不可能に見えたとしても、でも私たちは希望を神様のところへ持っていくことができるんです。で神様が働いてくださるっていうことを確信を持ってね、やっていくことができるんですね。で神様は私たちを愛し、そしてまた最善のことをね、神様はなそうとしておられるんです。確かになかなかそれが解決しなくて時間がかかる場合もあるでしょう。しかしですね、その神様がこの派遣をね導いておられて、やるって言われたわけですから、不可能なはずはなかったわけなんですね。そしてその言葉を信じてやった時に、 本当に不思議な形で道が開かれちゃったっていうのはね、やはり本当に神様素晴らしいなということを本当に思わされました。で、こういった事柄っていうのはね、まあそれは団体のことですけど、私たちの人生においても、この小さな事柄においても、それをいつも神様のところへ持っていけるかどうかっていうのはね、神様の素晴らしい技を見ていく大きなポイントになります。で、小さなことを持っていかなければ、大きなことが起きた時にね、すぐ神様のところに持っていくっていう、その習性がないと持っていけなかったりするわけです。だから、どんな小さな問題であってもね、それを本当に神様に期待して、問題の解決を求めていくっていうのはね、神様の祝福と恵みを受ける大きなポイントであるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、やはりどうしても目に見えることがね先行して、すぐにね持っていけない場合もあります。で、このね同時配信のシステムもいろいろどんどんどんどん展開してってますけれど、しかし最後の最後のところでなかなかビデオカメラとつながらないね、このなんていうんですかね、金色書みたいな気持ちがありますけど、しかしですね、やはりちょっと神様にまだちゃんと祈ってなかったなっていうことをね思わされるんですね。だから、それもね感謝して、そしてまた求めていけば、神様はね素晴らしいシステムを用意してくださってますのでね、いずれできるようになると思います。ですから、できますから祈っておいてください。で、私たちはですね、どんなことにあってもやはり、特にその周りの事柄に目を留めてしまって、神様に期待するのを忘れてしまうケースというのはよくあるということを覚えてね、ですから、どんなことでもとにかく神様のところへ持っていって、期待して願い求めていく、それが大きなポイントである。そしてまた神様の言葉を受け取っていくっていうのはね、素晴らしい神様の祝福を見ていく大きなポイントであるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたが全てを治め、また導いておられることをありがとうございます。どうぞ私たちが本当にあなたに期待し、またあなたの大いなる御業を見ていくことができる、どうぞ助け導いてください。あなたに期待します。この中で、その神の言葉を受け取ってるんですけれど、ちょっとそこの捉え方が違ってるがゆえに、なかなかそれが成就しない方がおられます。もう一度祈り直し、そしてまたその神の言葉を受けていきなさいとおっしゃいます。また、さらに私はあなた方に言葉を与えていくので、さらに求めていきなさいとおっしゃいます。じゃあ癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが答えられない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、どうぞ一人一人の肉体また精神の上に働いてください。癒しの霊を注ぎ、また解放を導いてください。どうぞ主がお一人お一人のうちに働き、あなたの栄光の御業を表してください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の霊を一人一人から捨て、イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。背中の痛い方がおられましたが、これが癒されました。また、ちょっとこの心が重くなっている方がおられます。そこに、今主が触れておられます。私にさらに期待していきなさいとおっしゃいます。この喜んで賛美していくときに変えられます。また、左足が痛い方が癒されました。それを解決して受け取ってください。また、ちょっと消化器官が 弱っている方がおります。そこに今しがらい癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の体と精神のイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。